国分寺生活者ネットワーク高瀬薫。地域の見守りで徘徊しても大丈夫な街を。認知症施策について。相談件数が年々増加しているが、今年度から徘徊等で行方不明になった高齢者の情報を家族が希望した場合に生活安全安心メールで配信している。この取り組みを周知することは家族介護者の安心につながり、メールの登録者が増えればいざという時の見守りの目が増すことになる。周知が必要だ。答え、家族会や介護者教室、司法など方法を検討する。福祉の総合相談窓口について検討状況を伺う。答え、高齢者、障害者、子ども、生活困窮者等対象者を限定しない相談の場が必要。地域包括支援センターエリアを基本に考える。体制の充実、場所の確保など課題はあるが、今年度中に一定の検討をしたい。問い、常設の設置についての考えは。答え、公共施設の再配置が場所の問題を解決する一つの機会になると考える。横断的かつ包括的な支援のあり方を検討する。問い、新庁舎建設時にはワンストップの総合相談窓口の設置を。受動喫煙防止対策について取り組みを伺う。答え、喫煙者を減らすことが受動喫煙しない環境づくりに寄与することから、禁煙したい人への支援を実施。また母子健康手帳交付時や両親学級でリーフレットを配布し危険性を周知。問い、北口サービスコーナー来庁舎から喫煙所の匂いや煙について相談がある。母子健康手帳を交付する場でもあることから早急に対策を求める。答え、改善が必要だと認識している。 JT の意見を伺いながら対策を進めていく。共同のまちづくりを推進するために所管課で共同の可能性についてさらに精査し、市民に分かりやすく情報提供する必要がある。答え、市民活動センターのホームページとリンクするなど研究したい。問い、公共を担うパートナーとして今必要なことは何か。答え、市と団体お互いが意識改革し真の相互理解を図ることが必要。問い、市民活動センターは支援の専門性先駆性から都内でも7割近くの自治体が公設民営だ。共同も視野に在り方を検討する時期ではないか。答え、現時点では専門性を持ったコーディネーターの配置を考えている。国分寺政策市民フォーラム皆川理由子。泉プラダ内に親子広場中央拠点開設を。平成29年度の予算編成に向けて、皆川、後期基本計画の財政面の総括的な評価は。答え、財政基金20億超えるなど財政規律を守りほぼ達成できたところだ。さらなる努力は必要。皆川、平成29年は次期長計初年度、数値目標あるか。答え、次期は4年を区切りの計画、1年単体ではなく2年ごとの目標数値となるよう進めている。皆川、予算執行上補正予算計上は慎重に、予備費は急を要する場合であり軽微なものとすべき。答え、当初見込めなかった場合補正、緊急かつ早急に対応すべき事案の際に予備費対応は基本だ。皆川、質・量ともにサービスの向上と財政のやりくり両面からの財政運営が必要。極力財源をかけずに知恵を出せ。既存の施設の活用で財源軽減。答え、財政効果に影響すると認識している。公園等の掲示物に旧来の仮名が存在する。組織変更に伴い適切な対応を。答え、庁内周知図る。ストレスチェックは有効に運用せよ。答え、10月に実施したストレス状況の気づきを促し、メンタルの不調の低減が目的。職員、 1083人が対象、94% が受診した。産業医との面談等、職員の健康管理に役立てていきたいと考える。教育ビジョンに子どもの遊び場位置づけせよ。答え、総合ビジョン実行計画に明確な表現で、教育ビジョンの見直しの際も表現を工夫する。子育てへの不安解消、孤立化させないためにも、親子広場の中央拠点設置は優先課題。皆川、潜在的なリスクを抱えるケースへの対応は重要。泉プラザの和室活用でコスト削減可能。保健センターもある等、ソフト面でも安心。ある計画で親子広場開設費用、平成29年2500万、平成30年2800万、平成31年3800万とあり、もろもろな課題は承知だ。手厚くなったホームを駆使して、国とも説得して進めよ。答え、整理すべき課題ある。強い提案であり、受け止めさせていただきたい。障害者差別解消法施行に伴い、職員の服務規定に、障害を理由とする差別の禁止、位置づけよ。答え、対応要領も同時進行。服務規定に規定する。要領、ガイドライン等もホームページにアップせよ。答え、サーバーの容量も勘案。公表の姿勢はある。国分寺生活者ネットワーク、秋元明日香。共生社会に向けて障害への意識改革を。障害者差別解消法制定後の市の取り組み。秋元、職員対応要領の策定は、差別的対応や合理的配慮の事例など、障害当事者から意見収集し、目に見えない障害への対応も含め充実を。運用は市サービスを提供する業務委託者まで徹底すべき。答え、職員対応要項の形式で今年度末までに策定する。団体に案を示し、意見を伺い進める。指定管理者業務委託者にも市に準じた対応をお願いする。秋元、職員研修は障害理解促進に加え、障害当事者を講師に迎えて共生社会の在り方について共に考える機会が必要。答え、策定後の対応要項の周知を優先した上で、障害への理解を促す意識づけの要素も検討したい。講師等の具体的内容は今後の課題。秋元、障害者地域自立支援協議会が再編された。障害当事者と事業者訪問して交流や意見交換の機会を広げる等、実践的な活動を求める。権利擁護の視点も大切に。障害者差別解消支援地域協議会の機能の検討も。答え、組織の機能や効果を情報収集し、将来的に付加機能も考える。地域福祉推進の考え方をベースに協議会の運営を図る。秋元、法の趣旨の普及は市全体で取り組む課題と捉え、条例制定を進めるべきと考える。生活困窮者支援。秋元、家計改善は支援の根幹。家計支援専門医による丁寧な家計の見える化指導から課題一つ一つの解決につながる。就労支援では生活リズムやコミュニケーションの改善から就労まで、おのおのの抱える課題ごとに幅広い支援内容が必要とされる。任意事業として専門支援員が役割分担し、的確で継続的な寄り添った支援体制の確立を。答え、家計支援の重要性は認識している。就労は準備段階の支援も含め効果を判断したい。両事業とも相談支援の実績と生活困窮者のニーズを踏まえ検討したい。市民が活動する場の確保について、高齢者施策としてグループ活動が推進されている。市施設を利用したい方への場所の案内や情報提供、メンバーや希望者のマッチング、異世代交流のきっかけ作り等、活動継続への市の後押しを要望した。日本共産党国分寺市議団、中山豪。公共施設の再編は 住民・利用者主体で、市民室内プールと旧称プールの統廃合やめよ。市民プールは隣接5市と比較しても市民1人当たりの面積は一番少ない。また利用者は主に平日の午前と午後に多く利用している。問い、旧称プールと統廃合になれば一番利用の多い時間帯は市民がほとんど利用できなくなる。市民の利便性を全く考慮してない。部長、健康増進のために高齢者が利用する割合が高い中で、学校プールと市民プールをいかに運営するかは一つの課題と認識している。すでに実施している他の自治体も研究しながら課題を解決したい。教育長、学校プールとしての利用はそれほど多くなく、市民への影響はイメージよりはるかに少ないと思う。また市民の教育的な支援があり、子どもと市民が一緒にプールを使用し、市民が子どもの補助をする教育活動が可能になってくる。問い、市民ワークショップでは地域で考えることが必要というご意見が出されているが、どのような取り組みをしたのか。部長、再配置計画の骨子を作成する段階で地域での議論はしていない。まず考えられる案を出した上で費用面の検討を行う。その上で適切なタイミングで市民の方のご意見を伺い、ご意見を踏まえて今後計画をどうしていくか考えていく。中山、そもそも骨子を作成する過程において地域で議論すべき。公共施設の再編はトップダウンでなく、まちづくりの視点で市民と共に計画するべき。介護保険料の引き下げを。問い、保険料値上げでデイサービスを利用できなくなった市民がいる。負担増ではサービスの抑制になってしまう。部長、介護を本当に必要とする方が利用できない状況はあってはならない。中山、実際に利用できない実態がある。介護保険料の引き下げを求める。